さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助主任之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いしま す。2月12日の水曜日生放送でお届けしております。
そうですね、はい、ありがとうございます、ね、
いやどうですか最近は。
いや僕やっと行きましたね、映画を見に。
映画見に、お何見たんすか。
珍しい。
ダーンタラダーンタラタタタタタタタタを見に行きましたね。
なんだ、なんのタイトルそれ。
あれです、何でしょ、スターウォーズです。ちょっと待って、オープニング間違ったかな。俺スターウォーズのオープニング、そうですね、それそれですね。
ドア玉から言っちゃったんだもん。
ケイジャさんの今のは、
うん、スーパーマンかな。
ドア玉？
ドア玉。ティティティティみたいな。
あ、そうそうそう。
タタタタの前。
そうなんですよ。
あ、なるほど。あ、一応あるかそのシーン。
あるんですよ。いろいろあるんですよ。まあまあ見に行きましたね。僕最後の、おそらく人生最後の。
いやいや、でもスターウォーズが最後でしょ。
いや分からん。
ケイジャさんの映画が最後じゃなくて。
いや共に。
あ、シリーズ最後なんだ。
フォースと共に。
シリーズとして最後。
っていうことなんですね。
シリーズも全部最後。
9でしたっけ？
9ですね、9ですね。
僕、スター・ウォーズは全然なんですけど、シーンは
多いですね、スター・ウォーズ見てない人多いんですよ。
俺もう、でも、ついていこうというか、大人になって見ようとして、
はいはい、
全シリーズ寝落ちしたっていう。
ああ、じゃあ、まだ出会ってないですね。
すごいな、じゃあ。
ああいうのはもう、SF はもう好き嫌いというか。
なんだろう、なんか順番あるっていうじゃないですか、
スター・ウォーズ。ああ、はいはいはいはい、確かに、確かに。
で、その順番通りやって、うん、したら、なんていうかな。やっぱ最新になるとどんどん映像のクオリティが上がっていく。
もう全然違いますね。
結構前に振り返るともう古いんですよ。
はいはいはい、
うん、
でチャッチク見えちゃって寝落ちっていう、う
ん、はいはい、
なるほど。戦闘シーンがジオラマだったりっていう
CG がまだまだ、
うん、だからもう正直年齢とともにやってきた順番で見た方がいいんで、うん、もう無理と思います、うん、
なるほどね。
俺が小学生の時に見たあの順番でっていう記憶で見てやらないと、うんうん、はいはい、もう無理なんですよ。だから途中からっていう
のもうその年代も込み込みで、
その時のケイジャーさんはもうすげえ最先端の映画だっていうテンションでやっぱ見るわけですもんね。
もうそうですね、もう最先端、もう面白い。もう今回も最後もうネタバラシいっぱいやりたいんですけど
あ、今もう映画やってます
ね。まだやってるんですよ。
ああ、なるほど。
そうなんだ。
まあ、でも一番奥側の方なんですよ。もうだから要はもうそろそろ終わりますよぐらいの。
ああ、はいはいはい、ラストではないですね、厳密には。じゃあ、
ああ、え、映画時代もう終わりです。
ああ、終わりですか。
放送、え、
何、この上映が、
上映はもうだから最新のいっぱい出て、もう下の方なんです。そろそろ終わります
よ。ああ、そういうことか。はいはいはいはい。あ、なるほどなるほど。
最初に俺が見た時に、
はい、
映像は、まあ、宇宙の砂漠のなんていうんですかね、惑星なんです。砂漠のというか、
はい、
うんうん、そのシーンなんですけど太陽が2つあるんですよ、ポンって。
はいはいはい。
これ見た時に驚いて、
これは
太陽が2つという、もう、
あ、子供の頃の発想が、
びっくりしたんですよ。なんてすごいところなんだっていうなんてすごいところ、なんていう映画なんだっていう。
あ、すごいぶっ飛んでる発想だなと。
最後のシーン的なもんも、
はいは
あ、その夕日が、太陽が2つポンってあるところでちょっと終わるんですよ。
も
うこれがもう感動しましたね、まあ、びっくりしましたね俺は。
じゃあ一番最初のシリーズからの大天丼が行われてるんですね。
もう40年の天丼が、
40年、
40年の伏線と天丼が、
すごいな、
すさまじいんですよ。だから
感動しそうだな。
感動しましたね。
ずっと見てる人は
さぞかしうまい天丼だって、うん
いや本当の天丼じゃないから
最後のセリフ、女の人が今回主役なんです、今回の三部作。
はいはい。
最後のセリフがレイスカイウォーカーで終わりますねネタバラしますけども、
あ、これが一番最後のセリフ。
そうなんですよ。
まあ、これもしじゃあ見てない人が今聞いたとしたら、
うん、もうがっかりですね。
あ、がっかりなんだ。
見てない人が聞いたらもう嘘だろ、なんでネタバラシすんのっていう
あ、そんなに。
一応ネタバラシレベルではないんですよ、
はいはい、
正直今のは別に。ただ感動したんですよ。
でもそれだけ聞いたとしても、うん、確かに分かんないですもんね、うん、ターミネーター2見てない人に最後の言葉が、
確かに、
うん、I will be back だったって言っても、うん、そこまで想像力は働かないですもんね。
でも俺のシリーズで、まあ、個別でっていうことはちょっと難しいんですけど、まあ、繋がってるんで大体、はいはい、前作が俺の中ではベストでしたね、この3作の中では。
前作、 全作品ではなくて
前の作品、そうこの今の作品の一歩一個前の作品が俺はもう最高に面白かったですね。
副題何でしたっけ。
覚醒かな、フォースの覚醒かえだったかな、それ目覚めか、かえ何だったかな、
まあ、それだけを見ても、まあ、フォースの覚醒か目覚めかを見ても分かんないんですか。やっぱ
難しいと思います。
はあ、
でもやっぱすごい作品ですよね。だって
すごいんですよ。
見てなくても例えばヨーダとか、
うん、
ダース・ベイダーとか、うん、しかもダース・ベイダーテーテーテーテーテーテーテーテーテーとか、
はいはい、
なんか恐ろしい人が近づいてきた時に使えるミュージックとしてもなんか、
うん、
やっぱ知ってるし。
そうなんですよ、要はそこなんですよ、音楽と映画のね。
ライトセーバーとか見てなくても、はいはいはい、なんかそれだけは知ってるみたいなの。
まあ確かにグッズとか曲とかが関連の周りのやつは全部知ってますもんね、うん、
ジャバザハットもね。
ジャバザハット分かんないです。
これ最後に出てこなかったのが一番がっかりでしたね。ジャバザハットが、
ジャバザハット、それなんかの帽子なんですか。
だから俺もハリーポッターのあの喋る帽子イメージしちゃった
ジャバザハットで当たってたかな、ちょっと忘れたんですけど、
はいはい、
なんかあのなんか悪いことした人がばっかりが集まる惑星があるんですよ、
はいはい、
そこのボス的な存在で、
デブですか、
デブのスライムみたいでベロンデロンデロンのデブがいるんですよ。なんか変なのばっかり食うやつが、
なんかナメック星の村長さんみたいな見た目の人
ですね。あ、そうですね、あ、そうそうそう、
殺されちゃうけど、フリーザに殺されちゃう、
あれを手足をなくしたみたいな感じの、
あ、じゃあもうほぼほぼ球体ですね。じゃあ
そうなんですよ、ドロンとしたね。
ああ、そいつはもう食いすぎの系とかですか、もしかして。
こいつがボスなんですけど。
あ、ボスなんだ、こいつ悪者の、
悪者のボスなんですよ。
ジャバザハット、
ジャバザハット、
ダースベイダーじゃないんですね。
あ、また別なんですよ。その要はダースベイダーは、まあ、帝国軍、まあ、この宇宙を支配しようとするのの、よくいるでしょそういう、どこにでもそんな中でも悪いやつらが、
うんうん、
要はルールに乗っ取らないぜ俺たちはみたいな、
はいはいはい、
そういう悪者の中のボスなんです。惑星いっぱいあるから、惑星が。
じゃあ、はあ、悪者のダークヒーローみたいなちょっと感じなんですか。
まあ、まあ、そうですね、
惹かれる要素もあるというか。
まあまあ、そうそうですね。あ、まあ、キャラって、まあまあ、
ベジータみたいな感じだ最初の。
ベジータをデロンデロンに弱くしたやつですね。
弱いんだ、
デロンデ
ロン弱いんだ。
本人は全然なんですよ。
でも確かにデブーのキャラって結局弱いイメージあるな。
結局はそうそう、成金で周りに用心棒を雇ったりするみたいなやつなんで、
デブー
は一歩もこいつは歩けないんですよ多分で。デブーすぎて。
相当デブーす。
相当な、もう成人病の先駆けですね、成人病。
いや、今まで出てきた悪役の中で一番デブーじゃない。もう歩けないって
。見た目がドギツすぎて、もう気持ち悪いんですよ。
ジャバザハット。
ジャバザハット。
名前は覚えたのジャバザハット。
出てこなかったんですけど。
動けないのに、そういうカリスマ性はあるんです
か。いるでしょ、なんか成金、人間にもなり、アニメとか出てデブーの成金がなんか偉そうに威張ってるけど、なんかちょっとチョップされたら、みたいな
死に際もう2倍、いや3倍払うっていう。
あ、そうそう、そういうやつ、そういうやつ、そういうやつです。
でも俺のイメージは、うん、大体の成金野郎は結構細いくて、隣の用心棒にデブーがいるイメージありますね、
う
ん、あ、例えば、
あれか、北斗の拳の真の、
うん、
隣にいるハートみたいな感じか。
あ、パッと思い出せんけど多分それだ。
ハートはあの打撃が効かなくて、
うん、
内側から壊さないとダメなやつ。
脂肪がつきすぎて。
芯も強いだろ。でも
芯も強いね。
そうそうそう、
なんと垂直剣。
本人が強いパターン
違うか、
うん、いや、あの例えばですけど、流浪に剣心で行ったら、うん、第1巻に出てくる町を荒らしてる尖閣ってやつがいるんですよ。
メガネの
聞いたことある
だったかな。
頭いいやつ。
いや、あの、そう、尖閣は、あの、頭がめっちゃとんがってる。
尖閣だ。
うん。あの、まさにもう尖閣諸島みたいな頭してる、あの、大男がいるんですよ。そいつを操ってるのは成金の細いやつなんですよ。
あなるほど。
でもそうだね。流浪に剣心はそのパターン多いよね。
なるほど。
でっかいのが近くにいる、みたいな。
で、弱いやつが牛耳ってるみたいな。
なるほど。
デブーじゃないやつが。
ああ。いや、もう本当に女をはべらかして、切ったね、油を出してるみたいな、成金ですね。
手足ないのに、女をはべらかして。
あるんすよ。
ちっちゃくあるんだ。
こんなちっちゃいやつが。
それで楽しんでるんだ。
なんか、フルーツ盛りみたいな気持ち悪い人間のなんかをこう、で、指で掴んで、ベロリンチョするんですよ。口の中にベロリンチョ。
目ん玉ぶどう
みたいな、ね。そうそうそうそう。多分、目ん玉じゃなかったから。でかいんすよ、でも。やっぱりあの、
はいはいはい、
人間じゃないんで宇宙人なんで。
ああ、
一応スターウォーズって人間なんですか、地球の人なんですか。
いや、地球っていう概念はないと思います。
あれは。そうなんだ。
人間っても一言も言ってないんじゃないかな。
まあ、パラレルワールドでそういう世界があるっていう。
もしかしたら
太陽が2個あるもんな。違う銀河系。
ただあれ不思議なのが、最初銀河の彼方、はい、遥か昔、遥か昔っていうストーリーなんですよ最初。あの、はあはあ、なんかロールが流れ
て英語で、
そうそう、遥か昔なんですよあれ。
あ、なるほど、
言ってる意味わかります。
じゃあ、はいはいはい、文明がそれほど栄えていたことがあったっていうことですか。
いや、もうそういうことで、もう単純に今と比べて遥か昔っていうストーリーなんですよ、
は
い
は
い、
うんうんうん、
だから、あ、まあまあそうなるんですけど、はいはい、その昔どこかで、宇宙のどこかで、
うんうんうん、
すっごく発達してるんですよ一応、うんうん、まあ、発達してるとももちろん言ってないですよ、
はいはい、
まあ、でも我々とは全く違う、なんか浮かんで飛ぶようなオートバイとか、うんうん、あんなのもあるし、レーザービームもあるから、はあはあ、っていうことなんですけど、
今でもなんか昔の方が栄えてたんじゃないかみたいなね、
ピラミッドからそういう
絵とかが見つかったり、
うん、だからファンが長い間こういうストーリーやったりすると、勝手に人が妄想と想像していくんで、はいはい、どんどん広がっていくんですよ、そういうふうに。
なるほど、裏話だったり、
そうそうそう、
これはあれの伏線じゃないかみたいな。
当事者は一言も喋らんから、うんうん、ますますこう面白くなっていくっていうね、
はいはい、これで、
これってこれ
これこれって言ってました、あれ
悪役やし、お代官やし、お代官様やし、
お主も悪いよの言う、そんなお代官様裏返るの。でも、あれ、これって何ですか、監督の名前何でしたっけ、スティーブン・スピルバーグ
ではないです、ジョージ・ルーカスです。
ジョージ・ルーカス、
ただ、いや違います、ただ最初の3部作じゃない、一応スピルバーグと2人で、でもスピルバーグさんは多分制作総指揮で、監督ジョージ・ルーカスじゃないかなと思うんですけど、でも2人でやったやつです、多分。
そうなんだ、
ジョージ・ルーカス、
そうですね。
いつ見に行ったんですか。
先週か先週ぐらいですね、やっと見に来ましたね。もちろん一人で、飲み物もポップコーンもなしで。
いや、それは別にいいですけど、一番飲まないタイプなんですね。
最後の上映時間に行って、
はいはい、
終わりはまあ10時ぐらいでしたけど。
あ、じゃあ一番最後の
もう全部見ましたね。
じゃあちょっとナイトデーみたいな感じで安くなったりもするんですか。
いや、全くそんなのなかったっすね。
なく、チャタンに行ったんですか。
チャタンですね、人もいなくて、やっぱり。
あ、飲み物とかはもう飲まないタイプなんですね。
ないですよ、もうトイレに行ったらもう終わりなんで俺、尿が早いんで、
はあはあ、あ、なるほどね。
くしくも僕もチャタンの映画館に3日前ぐらいですかね、
日曜日か、行ってたな、
行きまして、
はい、いい
っすね、あの話題のパラサイト見てきましたよ。
あ、アカデミー賞の作品賞とか監督賞取ったやつ。
前日に見に行って、前々かなんか誰かのツイートとかで面白そうだなと思って見に行った次の日にアカデミー賞取ったんで、
う
ん、
あ、すごい。じゃあもうね、
買ったっす。だから人
買った感が、買った感がすごいっすね。
買った感がすごい、
すごいすごい。
今日からめっちゃ人混んでるだろうなと。
確かに確かに、
もういい席で見れて。
あれ、どんな映画なの。
どうしよっかな。
いやいや、もったいぶんな。いや、もったいぶんな、お前は。
まあ、でも散々今ニュースとかで、うん、こういう映画ですよみたいな大まかなネタバレしない程度のは流れてるさ。
あ、そうなんだ。
それよりうまく言える自信がないけど、そのあれ、うん、ああいうのは要約してるさ、大体、
はいはいはい、
まあ、その情報通り言えば、まあ、韓国で本当に、まあ、何パーセントかいる超貧困層、うん、の家族と超金持ちの家族の話なんだけど、
まあ、格差社会だ。
まあ、パラサイトっていう、まあ、規制っていう意味だから、まあ、それでイメージしてほしいかなぐらいな。
人は出る。
なるほどね。
人は出る。
人しか出ない。
人しか
出ない。そんなでっかい
SF じゃないでしょ。
でっかいなめくじみたいな。
情報ゼロだからよ。
じゃあジャバザハットやし。ジャバザハットじゃないんだ。
じゃあ見に行くな俺は絶対。
いやでも
ジャバザハットファンやしただもん。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ面白かったっすよ。
その
監督が、まあ、作品賞と監督賞ですか。
うん。
もう全部見たいなと思いましたもん。本当に。
これって上映中の映画のやつをここで全部言うのは法律的にアウトですか。あ、倫理的にアウトですか。
人としてアウトやん。
人としてアウト。
あ、
じゃあもう
一回禁止になるはず。
いやそんなにな。
本当に本当にぐらいの。
じゃあ例えば、うん、もうじゃあ今から言いますんで、うん、じゃあ切ってくださいって。 行ったとして、うん、言うのもアウトですかね。
なんで切ってください。
もうラジオも
指を切ってください。
今腹を切るの
か。なんで今から言うんで。みんなリスナー腹切るわ。
腹の真ん中を切って一個にしますとかそういうこと。
いや違う違う違う、あのラジオを変えてくださいって言って、
あっち側が、
そうそうそう、あでもダメなんか、
俺を切りつけに来てくださいっていうのを切ってくださいだ
もん。いや違うよ、や、うん、死に恐ろしいやし。いや、まあまあ、まあ、
どうなんですかね、
うん、一応あのね、録画とかしたらダメとか、まあ、あれ字幕も出るぐらいじゃないですか、はいはいはいはい、ただ言う言わないはもう本人の本人次第なんじゃない。
それを電波に乗っけるっていう行為では、
ルール上とか法律上は多分大丈夫なんですけど、はいはい、その大丈夫って枠っていうのは逆に反発、
はいはい、
それもルール制限がないんで、リアルにこのスタジオ出た瞬間に刺されても文句は言えない。
まあそうですよね、
上限がない
です。マナー違反だ、反発ルール違反ではないけど、
うん、ぐらいじゃないですかね。それ覚悟すれば
映像をまあ言葉で説明するわけだから。これコメディーなんですよ一応。
あ、そうなの。
ブラックコメディっていうジャンルですかね。ジャンルは、
なるほど、韓国ですよね。韓国、俺も全然わからないです。韓国ってでもほとんどのドラマがもうこのギャップのストーリーじゃないですか。あ、いつすっごい金持ちとすっごい貧乏が出てラブストーリーしたりとか、もうこれが多いんですよ。であと復讐劇とか、
確かに
すっごいんですよ。
チングでしたっけ、トモヨ、ヤクザ映画とか。
あ、分かんないですね。
そんなのもある。復讐系多か、多い気がしますね。
韓国はでも全く分かんないですね。あの夜中やってる韓国ドラマですか、
う
ん、
大体そう
なんで、とかも含め全然見たことないですけど、
話が長いじゃないですか、うん、大体ワンクール10話11話日本ってやるけど、はいはい、あっちのその、まあ、いつのドラマか分かんないですけど、はい、ほとんど50話60話とかいくから、
え、長
っ。だからもう途中で恐ろしいって、もうコメディだったのが急になんかこの殺人事件に発展するみたいな復讐劇に回ったりとかも見たことあるんですよ。
ああ、軸も変わるんですね。
そうそう、でもこうアメリカのドラマも大体似てるんですよ、こういうの。
へえ、視聴率取れないから日本だったら打ち切りになるみたいなところを韓国とかは無理やりなんか伸ばしてるんですか。
いや分かんないです、これは。逆かもしれないじゃないですか。いや、もっとやりたいから、うん、もっと話を作ってくれってなったら、うん、いやもうこの土台からまたずれるってストーリー難しいから、じゃあコメディだったけどちょっと人殺してしまうかぐらいのレベルで引き伸ばすパターンとかもあるんじゃないですか。
それが良しとされてる、
あまりにも人気がありすぎて終わるのがもったいないからとか、
うんうんうんうん、海外多いですよね、アメリカの。まあ、マンネリしてるなと思ったらなんか主要人物殺すとかもある。
そうです。そしたら次の話か、今度また生き返るパターンもありますよね。なんか実はあんなって実は生きてましたみたいな。
じゃあもうナルトで言ったらもう韓国人とかが見たらジライアが死んでも全然ビビらないんですね。
ああ、多分で、ね、そんなもん、
まあ、まあジライアビビるだろ一応ビビるやんけど、
まあまあジライアぐらい死んでもみたいな。
もう
ジャリンコ、こっちはナルト死んでるぜみたいな。
ジャリンコチエで言えばあの先生が死んでも、
いや全然わかんないですし先生死んだんですか。ジャリンコチエ、
チエの先生、
ジャリンコチエって人死ぬんですか。
いや死なないんですけど
死なないやし。
でもアントニオは死ぬよ。
いや、アントニオって出るんですか。
猫のアントニオが。
ジャリンコチン。あ、猫のアントニオ
が。虎鉄に肩筋取られて死んでしまう。で、それ。
シーン面白さよ。
その何年後かに、あの、息子のアントンジュニアが登場するっていう。
アントンジュニア。
で、ボコボコに虎鉄は殴られるけど。
猫に殴られる。
一応後で仲良くなるという。
いや、すごいな。てか、昔の漫画の登場人物とかめっちゃ覚えてますね。いつも思うけど。ここに関する記憶力すごいですよね。
いや、面白かったから、
ね。最新のやつはもう絶対覚えないっていうのそこに海馬使わないようとしてる。
そう。だから、ケイジャーさんの理論でいくと、あの、例えばコーヒーはもう、例えばこのジョージアの長細い缶コーヒーがコーヒーって決まってるとか、なんか納豆はこれが納豆って決まってるみたいな、うん、もうジャンルの一つジャンルで、一つで決めるじゃないですか。うん、
はい。
だからケイジャーさんの理論で言ったらもうジャリンコチエ、もうファミリー、漫画で言ったらもうジャリンコチエみたいな感じでも決まってるんでしょうね。
もう大体そうかもしれない
ですね。ファミリー漫画って言うんだあれ。
わかんない。
他に何が。
サザエさんとか。
浦安鉄筋とか。
サザエさんとか、
まあまあ合わせればね。
アタシンチとかわかんないです
けど。二人しかいないですよね、親子。
いや、
お母さんいましたっけ。
お母さんは離婚はしてないけど別居してるんですよ。
ああ。
でそのお父さんとお母さんの物語っていうのもあるんですけど、
結構そんな
感動して涙も出るところありますよ。
マジっすか。
ジャリンコチェって、
ただ
一応今では全部ブラックであの捕まる話なんですけど、チェは一人もう親も働かんから、
はいはいはい、
実家のそのホルモン焼き屋で学校終わったら働いてるんです大人に酒出して一人であ
すごい
ホルモン焼いて出してるんですよ。
ブラックバイトとネグレクトの話じゃないですか。
そう、もう全部すごいんですよ。だから本当に 親はもうさ酒はしないけど、もう
量
爆地がすごい
量子換気地みたいな感じ
です、ね、あちょっとかもしれないですね。下町量産よりももうちょっとこの現実味があるというか、あ3人までだったら喧嘩がすごい、一応喧嘩基本すごいです、ただ4人以上になると負けてしまうという、
あこの相手
竹本鉄がね、鉄がね、うん、ただ親子は全員強いんです、猫も含めて、
猫も強いんだ、
ちえちゃんも強いし、
アントニオも強かったんですね、
そのばあちゃんも強いんですよ、すごく強い、あ
ばあちゃん、
じいちゃんが一番弱い気が弱い、優しくて気が弱い、
ジャインコチエのスカウター持ってました、
持ってるんです僕、
持ってるんかいすごいな
戦闘能力
測れる、一人一人見えるの漫画の上で
全巻持ってたんですよ、50何巻まで
マジ
っ
すか、
あのシロアリに壊れたんですけど全部頭の中にアーカイブぶち込んでるんで、
すごいな、ジョジョの奇妙な冒険だけじゃなかったんだ、
全然大したことない、
そこに買えば全部使ってるんで、もう
全巻入ってるんですね頭に、
もう面白いんですよ、
すごいな、うん、いやスターウォーズからジャリンコ知恵まで、
うん、まあ、似てるかもしれない、
何も似てないでしょ太陽一つだよ知恵は、
サイエンスフィクションでした SF って
ですね、
一応はスターウォーズはそういうところもあるんですけど、はいはい、あの科学的な、ね、はいはい、そういう未知のレーザービームとかもあるんですけど、
はいはい、
まあ、深いストーリーとは言いませんけど、やっぱり人間ドラマなんですよ一応は、
はい、
結局は、はい、
なるほど、
それは変わらないです、それはもう現代と一緒ですね、
なるほど、なるほど、
何に感動して何に怒りを覚えるかっていうのも大体人間ヒューマンストーリーなんで、
なるほど、
そこを見ていただきたいですね、僕もちょっと出てるんで、
嘘つけもっと有名になってるわセリフだけ教えてもらっていいですか、
そこをどきなさい
分からんけど重要人物っぽいな重要人物っぽい、
多分一回だけじゃないやし、うん、結構出てるやつやし、
おどきなさい
フ、ね、リーザっぽいやつやし
強いやつだな、はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、
はい、
メールアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp までよろしくお願いします、
お願いします78.0FM Naha. Your radio station. Okinawa.
ただいま、
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね、
何かを待つかのように、
はい、水曜オリジンアワーやっております
。
はい、ということで、こちら差し入れとね、あ、うん、と差し入れとは別ですけれども、あの沖縄大好きも見に来てくれて、
あ、久しぶりですね、
クリスマスコーデで、
ね、あ、本当だ、もうね、
そうでもないでしょ
アピールかな、クリスマスはね、い
や、これ何、オレンジ色、
これ何色、
あのね、あのオレンジと朱色の間ぐらいの
トマトケチャップを
伸ばした色、なんかそれ
伸ばした色だ、
いやトマトケチャップ伸ばし色って売ってないでしょパーカーで、
うん、すごい、
うん、
トマトマンになったな、
いやパーカーのフードかぶってトマトマンとかならないから、
元気そうですね、ちょっと前まではちょっといろいろあったんですけど、
あの本当に確かに、
あ、よかった、
笑顔が良くなってるな、
あ、いいっすね、
はい、ね、ということでこちら差し入れも来てまして、あの冷凍のボックスにですね、
お、だこれはじゃあ俺が持ちましょう、
あ、ありがとうございます、クール宅急便で送られてきてるんですけど、
はい、
メッセージが入ってます、はい、大城ディレクター、ケイジャージさん、しんとすけのお二人さんへ、国分寺の加藤ちゃんさんより注文いただき発送させていただきました、
ありがとうございます、
夢工房の噛みつきばあちゃんです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
今回は私の方からもお願いがあります、
はい、
すみません、夢工房のキャラクターSOY 君、ソイ君を世に出したいので、ツイッター等にアップしていただけたらありがたいです。孫をモチーフに外人の男の子風に仕上げました。はい、大豆のソイ君です。4歳です、 おこがましいお願いですがよろしくお願いいたします、期待しておりますと来てまして、こちらも早速さっきケイジャーさんのスンスの方でツイートしてますんでね、やりましたね、
スンスでもう一気にばらまきましたよ、スンスで
もう171名の皆さんにね、
何これ面白い、
言ってますんで、
これ面白い、
あ、かわいい、
島通りのなんかクッキーなんか後ろにねくるみ系が入ってますけども、
あ、なるほど、これビーチを歩いた島通りをイメージしてるんですかね、
使うんでこの砂利がついて、
この砂利がついてるってことじゃない、
あ、味付けとか
じゃないの、チョコとシンプルにクッキーですね、
うん、
じゃあおクッキーいきますか、
お願いします、
よっしゃ、
ね、これ夢工房、
これ何ですかね、箱に入ってるやつ、
袋にはクッキーと島造り型のチョコレートが入ってて、
これは形的にも羊羹じゃないですか、これは
いや急に羊羹、
あ、チョコクッキーかな、これチョコクッキーいきます、
うん、
ビミシ
ーじゃないわよ
忘れてたか、
運命って何よ、
一応新しいのも放り込みましたでも運命ってどっかで聞いたことない、今言ってて思ったんですけど、
あ、なんかあるな、
運命、
いや、あの今のはあれにイントネーション似てましたね、シソンヌさんのラーメン屋のネタで、何回食ってもラーメンくっせーって二郎さんが言うんすよ、
はいはいはい、じゃあそれかな、じゃあそれですね、
いやそれなの、
いやビミシー、
いやどのタイミングでよ、どのタイミングでなんすか、
マジで美味しいし、クッキーがめちゃくちゃサクサクですね、
ほうほうほう、
何に例えたいの、チンスコをもっと細かくサクサクにした感じです、
おお、なるほど、
クッキーじゃないかもしれないです、
きめ細かいけど歯ごたえはチンスコみたいなこと、
サクサクですね、まさに、
はあはあはあ、
でチョコも程よい甘さで、チョコなのかな、
はあはあはあ、
美味しい、マジ美味しいかもしれない、
ね、
白い箱には
こっちもクッキーですね、味噌クッキー、チョコクッキーが入ってますんでね、うん、そう、夢工房といえば味噌クッキーが、
う
ん、有名なんですよね、
うん、
はい、でまたこの度キャラクターが生まれたということで、うん、ソイ君、
ソイ君、
もうゆるキャラがもうたくさん流行っている中、もうゴリゴリのね、うん、もうこちら人物画像で
ゴリゴリではない、まあまあまあなんか、
うん、
美少年ですよ、美少年、
うん、ちゃんとしたイラストでね勝負してますんで、うんうん、ソイ君、
おそらくルーツはオレゴン州なんでしょうね、オレゴン州、
いや分かる、
オレゴン州っぽい顔してる、
いやオレゴン州とか、
アメリカ人、
見た目で分かるの、州がすごいな、
ーミートボール好きそうですね、
ああね、
いやね、これどんどん俺の中でプロフィール考えていく
お母さんとかに、ね、
好きな食べ物は、ミートボールで、出身はオレゴン州、
うん、ミートボール好きそうな帽子してる、
あ確かに
パズーみたいな、
あ、本当だ、パズーだ、
なんていうのこういう、
パズー帽子つけてる、
ベレー帽的なね、
うん、
お母さんに
炭鉱で働いてますよ、これ炭鉱
で、あ、こちら、あ、こちら
大人の手伝い
し、実家の炭鉱の手伝いをしていると、はいはい、4歳だけど、
芯が全部当たってる
じゃあ結構昔の4歳かもしれんな、あのシーン数1987だからね、
うん、あ、はい、本当だ、
シャベル入れるたびにソイって言いますよね、
あ、ソイ、ね、ソイソイっつって、
いいっすね、
お前はまた自分の名前連呼して、ほんと自分の名前好きだな、
一世風靡ね、セピアもソイソイソイソイ言ってますからね、
いやいや一世風靡セピアの話はいいんですよ
ソイソイ
ソイソイソイソイでしょ、あれは
ソイソイ言ってますよ、
いやソイソイは言ってないんですよ、うん、ね、
レモネードも好きだね、レモネード
って、レモネード好きっすね、お母さん
お母さん
好きな食べ物、大豆ではないんだソイ君なのにミートボールとレモネードだ、
いやもうそれはそれで好きと思いますよ
それはそれで、うん、一番ではないけど好きと、うん、ね、こちら、ソイ君の顔ね、うん、気になった方はぜひツイッターの方でね、
あと本当に当たり前のように美味しいですね、はい、マジでクッキー美味しいです、
クッキーも美味しいんでね、いやわざわざね宅急便でありがとうございます、
ありがとうございます、うん、ありがとうございます、
はい、じゃあそれでは続きましてこちらですね、
はい、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう、
お願いします、
はい、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます、
はい、はい
はいはい、それでは早速ですね、うん、行きたいと思います、
楽しみ、
1コマ目、マンタ君が、まあ、得意げに人差し指1本でバスケットボールをくるくる回してます、
お、器用、
うん、
でそれを見て、サンゴちゃんもすごいと言ってます、
うん、
で2コマ目、おやつだよと、うん、遠くから多分お母さんですかね、
はいはいはい、
声が聞こえてきます、はい、でまあマンタ君と、サンゴちゃんはーいと、でなんか隣で、 居眠りしてた猫もその声でちょっとパチッと目を覚まします、
うん、はい、
で、3コマ目、ふう美味しかったとマンタ君がおやつを食べて戻ってきます、うん、4コマ目、どうなってるという話ですね。ほうほう
ほ
う
ほう、猫は別腹って言って
かみちぎる。
マルタ君とサルゴちゃんが両端から。
いや、グロテスクすぎるだろ。4コマ目で。
猫は別腹
なるほど、ね、
まだ猫はいるやつさ、つって。そうそうそう、この猫食えるやつさ、つって。
か、うん、みちぎる。
戻ったところに猫を食いちぎる。うん、いや、違います。
むずいな。
いや、むずいな、じゃなくて。いや、サンゴちゃんとマンタ君は猫食いじゃないですから、うん、猫食い兄弟じゃないですからね。はい、
まあ、なんだろうな、
まあ、でも猫がね、わざわざいるというところはポイントになってますね。
へえ、はい、
で、まあ、1コマ目のバスケットボール、
はいはいはい、ああやっぱりこれか、このセットか、
はい、このセットがやっぱり、うん、ね、はいはいはい、意味がないと出てきませんからね、
は
い
は
い、
なるほど、バスケットボール置いてマンタ君は飯食ってるわけだから、
はいはい、はい、
しめしめということで猫が、
猫が
大口を開けて、大口を開けてぶち込んで、
いや違います、
あ、おやつかな思って、
そうそうそう、
いえ、そん、いえ、そんな、あの、
やろうかなっていう、
いや、このヘビがワニを丸飲みするみたいな衝撃映像じゃないですから、う
ん、ではないんだ、
ではない、
わかりました、
違います、はい、お、
泣きながら猫がバスケがしたいですって頭下げる、
あなるほど、
いや、三井かや、
ちょっとやんちゃしちゃってね、
ちょっとやんちゃ
の、いや、スラムダンクの三井やし、それは、
うん、なんだろうな、バスケも実はこの猫が半端ない能力の持ち主で、
はいはい、はい、猫が半端ない能力、
ちょ、外にあるリングでダンクシュートをやっていた、ドリブル、ドリブルからのダンク、
いや、すごさよや、
八村っつってダンクシュートをやってい
た、いや、八村ダンク、
猫ダン
ク、ルイも知ってるんだ、
なんだろうな、
こちらあの、ツイキャスで、沖縄大好きからも来てますね、
ああ、
猫とバスケットボール、猫を片手にレイアップシュートと、
あ、一緒だ、近いやつだ、
間違えちゃってボールと猫、
ね、
猫がじゃあリンクに、
猫をレイアップしちゃうという、逆に、
うんうん
うん、じゃあこちら、正解いきましょうか、
お願いします、はい、
正解ですね、3コマ目、ふう美味しかったと、うん、まあ、マンタ君が戻ってくると4コマ目、猫が尻尾で器用にバスケットボールを回しているという、
なるほど、やっぱすごい能力の持ち主ではあったわけ
ですね、ではありました、そこは当たってました、完全に尻尾でくるくる回してますから、
うん、尻
尾、尻尾です、
めっちゃすごい、
うん、
俺玉乗りしてるのかなって本当は思ったんですけど、
ああ、なるほど、
マリでしたっけ、
はいはいはい、
遊びイメージないですか、
お、確かに
丸いもので、
それはやってそう、しかもなんかサーカスとかでも見たことあるし、
ね、
うん、あ、なるほどね、
うん、
なるほど、
4コマ目は尻尾でしたね、
やっぱり、やっぱ忍者の猫なんですね、忍者の猫は何でもできるということで、
いや、あの、桃地ザブザ心じゃないんですよ、
うん、できるね、
いや、もう桃先生、あの、忍者じゃないんで、
感動したよ、
感動したよじゃないよ、どんな感想だもん、適当すぎるでしょ、はい、じゃあそれでは
行きましょうか、
はい、
それであのコーナー行きましょう、目覚めよ、ケージャージ世代、
よいしょ、
どうも、
今日はね、メールが少ないんで、
はいはい、
今まだ送れますよ、皆さんどんどん送ってください、
まだまだ大丈夫ですよ、う
ん、さあ、水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは、
こんばんは、
東京から国分寺の加藤ちゃんです、
ありがとうございます、
八重瀬の夢工房さんに頼んでチョコレートを送らせていただいてます、
ありがとうございます、
大城熊さん、受け取りのお手間をすみません、4人で召し上がってねということで、ありがとうございます、
ありがとうございます、
今回も夢工房の陽子姉さんからもプレゼントが入ってるんだって、シュリノスケさん、陽子姉さんに会ったらシュリッポンよろしくね、あ、夢工房のお味噌も宣伝お願いね、お鍋に入れるときお味噌がふわっと菊の花のように広がって溶けて、そして優しいお味、シュリッポーンということです、
シュリッポン、シュリッポンではないですけどね、
味噌も場所的には
ね、味噌自体も売ってるんですね、
菊の花のように広がるって、
ああ、なるほど、
味噌が花のように広がるってすごいですね、
うん、美味しそうですね、俺もう鍋、今の時期まあまあ鍋じゃないですか、
はい、はいはい、
味噌鍋、忘れられない味噌鍋があったんで、はいはい、どうしてもそれを思い出してしまうんですよ、鍋の話すると、
お店の、
お店の居酒屋だったと思うんですけど、
おー、
あの魚が具で
はいはい、
めっちゃ美味しかったんですよね、本当に。
あ、いいな、
味噌で、
魚汁みたいな。
あ、もうそうですね。
豆腐とかも入ったら最高ですね。
いや、最高でしたね、本当に。そういうイメージですよ、皆さん。ね、ということで。
こちら、また、じゃあ、こちらの白い箱が、その、陽子姉さんからの差し入れってことですかね。
う
ん、
そうですね、
ありがたいですね。
あと、お名前が書かれているやつは、加藤ちゃんさんからの差し入れっていう。うん、そうですね。ダブルでありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、目覚めをケージャージ世代来てます。昔はバレンタインと言ったら当時1枚50円の森永のピーナッツが入ったチョコじゃなかった？だったよねー。4年生のバレンタインの時、机に40枚入ってた中西くん、5年生の時に一つも机に入ってなくて、机を蹴ってたよねーっていう人も手を挙げて、はーいって
。それはもう、
何があったんですかね、この1年
で。40が0は。
40から0、すごいね、1年の間に、ね。
相当やらかしてるよ、これは。
館長しまくったんですかね。
女子に。それは嫌われるわ、
やるね、小学生は。
いやでもマジで40ってだって、うんね、全校生徒がどんくらいか分かんないですけど、少なくともクラスの全員からはもらうぐらいの量ですからね、う
ん、すごいな40枚。森永のピーナッツの入ったチョコって何かな。
あ、ケイジャーさんも分かんないですか。
ガーナではない、あのなんか膨らんだあのピーナッツ分かりますけど、
はい、
名前何だった。ガーナチョコレートは何あれ、ロッテ、
ロッテかな、ガーナは。
森永は
でも50円って書いてますよ。
ちょっと大きめのハートのチョコじゃないですか、ピーナッツが入った。
あ、あるそんなの。なん
か1個だけ俺板チョコのイメージだったけど違うかな、分からん俺も。
は
あ、50円の、あ、そっか、駄菓子屋に入ってるような50円のちっちゃいやつ、それとも当時100円が50円だったってこと、今で言う。
ああ、それもあるか。 そうか、ありそうですね、それも。
うん、
分からんな。
中西君ね、ケイジャーさんが分からないってことは、これは加藤ちゃんさん世代の。
気をつけて、中西といえばね、弓道君でね、お父さん中西大輔がね。
いや、すごいな。
酒まみれなんでね。多分中西君そうなったんでしょうね、将来は。叫びたりになって、ね。
そうですね、もう一回漫画のタイトルを教えてもらっていいですか。
弓
道君。弓道君、聞いたことあるな。
あの、ドカベン書いている。
あはー。
あ、
玉道で弓道。
弓道、そうですね。
弓じゃないんだ。弓の球
ではなくてピッチャーなんですけども、俺もちょっと人間ドラマなんですけどね、いろいろあって。
もうお父さんが酒飲みの時点で人間ドラマの匂いはプンプンしますね、うん。
でも頑張ってね、酒を絶ってちゃんと活躍してね、プロ野球で、
ね、すごいな、
代打として。
お父さんがプロになるんだ。
お父さんプロなんですよ。
お父さんはもともとプロなんだ。
もうだらしなかったんですよ、でも腕つが上がらなくて酒に行ってね、
はいはい、ああ昔はよくいるタイプの、
そこをちょっと弓道っていうちっちゃな子を引き取ることになって、そこからちょっと頑張ってっていうね、
はあはあはあ、
そういうこと。その中西くんですね、これはおそらく。
違いますよ、実在しないから。
エジプト情報来てますね。
はい。
スーパーでは入り口にリュックを置くように言われ店内に入りました。池畑のアハレン商店みたいじゃない、
シュリポン。
確かに、
ありがとうございます、う
ん、でしたね。
じゃあアハレン商店はそう、カバン持ち込み禁止だったか。
禁止でした。あの表に台があるんですよ、
はいはい、カバン。なるほど。
あー、あった気する、うん、
あそこに学生さんはカバン置いてねーって、
うん、
だった。
で、あとアハレン商店がこのまだ今の綺麗な感じじゃなくて昔のボロい感じの時、
はいはい、マイナー移動した時だ。
そうそうそう、の時はあの僕城西小学校の時に、まあ、帰り道だったので通ったんですよ、
はいはい、
その時にいつも買い食いすることあったんですけど、はいはいはい、もう買い食いするたんびに、はい、もう買い食いダメでしょって言いながら一応売ってくれるっていう。
あ、そうなんだ。
優しいおばさんなんですよね。
へ
そう、めっちゃ安いですよね、
うん、
謎に。
あ、よく買ってましたね。
たまに首里にスタジオがあるときは、
はいはいはい、
これがいくらでした。
お前高校の時もデイジ好きだったよな。
デイジアハレン愛がもう溢れてた。
なるほど。
休み時間旅に行ってた俺、
うん、
ハイチュウいくらだったっけ。
30円のハイチュウがなんか12円とか。
いや、すごいな。
もう10円とかか。まあ、2円がちょっとあれだ
けど、デイジ安かったで、うん、なんかちょうど多分
バラ売りしてるの。バラ売りしてたってこと。
多分箱買いしてるんですかね、ディスカウントのやつを。
それか賞味期限近いやつをやっぱ買ってほしいから、う
ん、ああなるほど。
5円とかあったよな、
うん、
賞味期限近いやつは。
すごいな、
あった。
すごすぎるな。
このちょうどこのバレンタインの時期ぐらいに高校の多分1円の時にこいつがのチョコレートボンボン、
おお、
なんかチョコレートの中にお酒が入ったやつを死に買って、あのみんなでこれでなんか乾杯みたいなのなんかやってたのを思い出したの。なんか
へえ、
あー、やったっけ。
うん、なんかチョコレートボンボンが売ってたんですよ、うん、アハレン商店に。
チョコレートボンボンね、
はい、
へえ、おしゃれやし。 当時の俺おしゃれ
や
し。
いやいいよや。
ハーレン商店が
時代を超えて慣れしそうになるんじゃないよ。
エジプトのチェーン店とは思わなかったっすね。エジプトのチェーン
店。いや、違うんですよ。商店。いや、あの、これは情報を鵜呑みにしすぎです、うん。
さあ、予想来てますね。ダム 86.86%、体重 46.6kg、桃心先生の今日のバックリュック。
今日のバック。
バック、リュック。ね、そっか。ではでは放送ちばってね、楽しいバレンタインズデーをね、ということでしたね。
ありがとうございます。
そっか、バレンタインもあるんですね。
これが明日、明後日か。
明後日、金曜日14日。
ああ、なるほど。我々も40個ね。最低ライン、ね。
中西超えよ。
さあ、目覚めよ、ケージャージ世代。タラバーエビさんから来てますね。昔からボンターメ売ってるよね。昔から黄金刀売ってるよね。昔、アゲナーに瓶投げるおじいたよね。旧具志堅氏の俺でした、ということで。
あ、もう昔からシリーズ、これ新しいですね。
本当だ。
ボンタン飴。
ボンタン飴。ボンタン皮ごと食えるやつですよね。
ああ、なるほど。
なんかね。
昔のハイチュウみたいな。
はいはいはい。
オブラートに包まれてるやつ。
二号線じゃね。なんだったあれ。
環状二号線
にボンタン飴工場みたいなのがあるさ。
あれ、
本当にボンタン飴工場。
あれが本店というか。
本店
工場じゃないですか。
あ、やっぱそうなんだ。
めっちゃ、
すげえ。
してますよね。
ボンタン飴ってあれ、沖縄のもんすか、
だからね。なのかな、
その割にボンタンは有名じゃないよな。
じゃあボンタンって何？
タンカン飴だったら分かるけどな。
ああ。
ボンタン。
なんか映画ね、みかん。
みかんっぽいっ
すね。ぽいからね。
ボンタンっていう。
ボンタンってなんか、あれですよ、なんか、ちょっと、ソフトキャンディーみたいな感触のやつですよね。
そうそうそうそう。ボンタン飴は、ね、
ちょっと渋いやつ。
うんうんうん、
これ飴じゃないだろうっていうやつ。
はい、そっか。考えたことなかったな。黄金刀
大好きでした。
これはもう戦後すぐぐらいからずっとロングセラーで売ってるみたいなやつですよね、
うんうん、そうですね。
この黄金刀に包まれた乾燥梅のドラゴン飴ってあったの分かります
か？あ、あったな。
あれ黄金飴に包まれてたんだ、黄金刀に。
じゃないですか。
でも多分別ではあるでしょ。いや、この黄金刀は黄金刀っていう、
あ、まあまあ全然違うけど、
いや名称で黄金刀っぽいやつに。
そういう、
ただあれ砂糖の砂糖飴でしょ、ただの。
多分だはず。もう多分材料見たら多分砂糖、
うん、
水飴みたいな感じじゃないですか。色素みたいな、分かんないですけど。
ドラゴン飴ももう見ないですね。
うん、美味しかったですけどね。
で、あと、瓶投げるおじいっていうのは、
あれ、アントニーですね。
アントニーか。
アントニーですね。
アントニーか。
そうですね。
アントニーでしたが、
うん、
最近あともう一人いたと思うんですけど、誰でしたっけ？アントニーと。
いや、だから、選手の忘れてるんですよ、
あの、紫マンでしょ。
あ、紫マン。
あ、
紫マンさん。ごめんなさい。
たな、
うん、紫マンでしょ。
スターウォーズぐらいのレベルしかちょっと覚えてないんで。
いや、ジャバザハットばっかり覚えるんじゃないよ。
でも、紫マンと出会ったのもほぼ40年前なんで。
いやいや、
申し訳ないです、ね。
いや、それがスターウォーズの幕開け関係ないよ。
島上りでね、ワンピースなんですよ。
いや、紫マン。絶対やばいやつやし。
紫
島上りでワンピース。絶対やばいやつ。しかも女性だったんだ。
お宅にもいるんじゃないですか。
あ、うちにあの、ケンジーっていう、地元に元気玉を投げれるケンジーがいましたね。
元気玉投げれるんだ。
すげえな、やばいやつやな。
真の地元には。
僕の地元には、春巻きとナスビって
。俺も忘れかけてるよ。
俺も一日置いたら忘れて
る。やばいな。春巻きとナスビは。
置いたら。
じゃあ、春巻きとナスビはアントニーと同じぐらい
一瞬、春雨が出てきた。春巻きはめっちゃ足早いんですよ。でも、ナスビは足遅いんですけど、鎌持ってるっていうね。
なあ、
そういう特徴がありました
。
ああ、そうだったか。
お隣町には西原源人って。
あ、西原源人。
あの、ボンター飴の情報が。
おお。
ボンター飴は鹿児島だよと。
ああ、そうなんですね。
柑橘類。
ああ。
氷六餅も。あ、なんですか。
氷六餅。
ね
え。へえ、氷六餅が分かんないな。
ボンタンは、漢字で書くと文章の文に、一旦の単、うん。元旦とかの単。
ああ、はいはいはいはい。
で、ボンタン。
ボンタン。
文
旦と書いて。
文旦と書いて。
へえ。
なるほど。
そうなんですね、っていう、果物があるってことなんですかね。
じゃないですか、柑橘類が、
へえ、なるほど、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ、以上ですね。あとはメールがいっぱい来ております。
ありがたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それではこちら、
はい、
しんさん、しゅりのすけさん、けいじゃーじさん、こんにちは。
あ
おです。
どうもありがとうございます。
しんとすけさんは昨日のアギャーショーお疲れ様でした。
ああ、なるほど。
ひいやまさんにまたしゅり高野球部の格好をお願いしてみたらどうですか、ということで来ておりまして、うん、ね、昨日、ジ・アギャーショーという、劇がありまして、
うん、
まあ、沖縄市の方で、まあ、 沖縄がまあ戦争の時からまあ現代に至るまでどんな形でこの沖縄の芸能が発達してきたのかっていうのを歌とあとお笑いでなんか振り返るみたいな劇があったんですけど、まあその中で僕たちはあのアギア兄弟っていう僕が戦火アギア兄でシンが
戦火アギア弟で、
うん、
戦火アギアって知ってます？
いや俺はもうあの小説でちらっと聞いたぐらいです。読んではないんですけど、
そうこれはなんか、まあ、戦後、うん、まだ食べるものがなかったんで、うん、まあ、要は米軍に忍び込んで、うん、食料品をはじめいろんな物品を泥棒して盗んで、うん、でみんなでなんかそれ分け与えて食べていたみたい
な
人たちのことで、はい、まあ、現代の、ネズミ小僧的な感じなんですかね。現代というか当時の
石川五右衛門とか。
なるほど、
うん、ですかね。
へえ、うん、の兄弟やってたんだ。
兄弟役で
死に爆笑っ
す。最高ですね。
コザミュージックタウンが
もう
480、もうコザお笑いタウンになってましたね、完全に。ミュージック関係なしで、
いろいろ面白かったんですけど、はいはい、いろいろ振り返ったり、いろんな登場人物が愚装から来るみたいな設定なんですけど。
ああ、そう
ですね。僕たちも、まあ、当時の戦火アギアが現代に愚装から来てるみたいな。
あ、そうなんだ。
設定で、
袖で見てて、
現代で、
うん、袖で見てて僕がちょっと一番面白かったのが、うん、最後下地勇さん、
うん、
が、
はいはいはい、
歌うんですよ。ラ、こうね、
ライライライライララララライだ
みたいな、うん、そライライでもう周りのいっぱい演者が一斉に出てきて、子供たちとか、
うん、
こうテレビ越しこうわーってやってるんですよ、
うん、
そこにあの渡嘉敷直隆いるじゃないですか。
あ、尾瀬の、
尾瀬の、
うん、はい
はい、琉球王国の国王で、ひげとはもう冠で、完全に見た目国王です、
はいはい、
うん、そいつがこうこう幻想な顔でもう、うん、こうゆっくり手を叩いて
る。あ、なるほど、もう役入ってるんだ。
本人も悩んだでしょうね。
はいはいはい。
なんか全然キャラに合って、見た目合って
る。なるほど。
めっちゃ厳しい
顔で。夫に寄せるか、 そのキャラっていうか役柄に合わせていくかが迷って。
うわーと思って。
そう、多分だけど、あのこの演出の人が、うん、総合演出の人が田原さんっていう、
はい、
シアターテンカンパニーっていう劇団の、
はい、
まあ、この団長さんなんですよ。
お、はいはいはい。
で、まあ、だからまあ劇団大勢の直った方は多分もともと知り合いで、うん、ダメ出しとかも、まあ、僕とかお笑いとかにはなんかもう自由にやってみたいな感じなんですよ。
はいはい、
でもなんか劇団員には厳しいんですよ、ちょっと、はいはい、直ったかみたいな、
うん、
歩き方が全然国王じゃない、歩き方が直ったかだみたいな感じで結構厳しく直ったかとか言われてたんで、
うん、なんだそれはとかな。
で多分あいつもやりながら、これは乗った方がいいのか、でも俺は直ったかじゃない。
そ
う、国王だっていうところをチョイスしたんでしょうね。
もう完全に国王の拍手で、
はいはいはいはい、
下地さんの動きに乗ってるんですよ。
はいはいはい、
ライライライ。
でもその国王が最終的にみんなで勝ち合わせするんですけど、国王のヒゲが汗で取れ始めてて、国王の時ヒゲ押さえてましたから、みんな勝ち合わせしてる時に。
勝ち合わせていく
かって。国王ヒゲだけ押さえてる。国王、つけヒゲだったんですか。
踏んだり蹴ったりする。ちゃんとやろうとしてるのに、そういうハプニングが起きたら面白いっていうね。もう笑いの方に行っちゃったんですね、じゃあ。なるほどね。
いや
お疲れさんでした、本当に。
ね、アギアショーで、そうそう、木山さんがまたこの、首里高野球部が、うん、まあ、戦後初めて甲子園行った時に、うん、当時の検疫法の関係で、うん、まあ、船で持ち帰った甲子園の土を、
はい、
海の方に捨てられたっていうのコントを、まあ、シーンが書きまして、うん、でその時の、ね、野球部の格好を、うん、まあ、僕が取り忘れたっていうのをツイッターに書いたんですよね。
おー、なるほど。
それに対するレスポンスですね、これは。
うん、すごいっすね。
はい。で、PS、自分の部屋にあるネパール募金代、先週は 19,108円から、今週は 19,167円に増加。
いや、よかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すげえ。
ネパールのバレンタインは何を渡すのかな？ハッピーバレンタインと。
うん。
なんでしょう。
いや、もう、すごいね。
餃子ですかね。
桃ね。
桃。
うん、ネパールの、一番美味しいやつ、桃餃子ね、はい、ということで、
うん、
あと1通来てますかね、はい、
うん、お願いします。
いつも楽しく聞いております、鳥広の義母です。
ありがとうございます。
先週お伝えした東町のサウナですが、
はい、う
ん、カプセルホテルの一部の施設です。あ、なるほど。
おお、なるほど。
安っ。料金は2時間600円です。
安い、
うん、
場所は沖縄政府の近くですと。沖縄政府ある？
か、分かった気がする。あれかな、ファミリーマートの隣かな。
ファミリーマートの隣、
十字路あるじゃないですか、ロアジールに向かうところ、
うん、
あそこの右手にファミリーマートがあって、その隣になんかカプセルホテルなかったですか。
カ カプセルホテル、
死にやすいカプセルホテル、1泊1200円とか
安っ、
本当にそれぐらいの、
で確かに1泊1200円ぐらいのところじゃないとサウナ600円で行けないでしょ。
だからね、
どうな、サウナ、なるほど、そういうサウナか、じゃあ行っては見てはいたいな。
広くはないんですかね、
うん、多分もう宿泊者が軽く入れたらいいなぐらいの。
でも1泊いくら1200円
ぐらいだったと思う、2000円以内だった。
サウナ込みで2000切るから、
はいはい、
逆にもう飲んだ帰り、今日はここで泊まろうかなぐらいの時最高じゃないですか。
最高っすね、
2000以内で。
はい、しかしたらなんか沖縄市とかにそういうのができてほしいですけどね。
ああ、
確かに、
わかる、これわかる、確かに
沖縄市ないんすよ。
ないんすよ、ね、確かに
全然ないですよね。
うん、 あんまりそういうのじゃないんですよね。
うん、調べてあのホテル、なんだっけ、俺なんかリレーションズの隣にあるさ、ベインビー会やってる会場の隣に、
う
ん、めちゃくちゃ老舗のホテルがあるんですよ、
はいはいはい、
でそこを、
はいはいはいはい、
夜泊まろうやつさみたいな感じで行ったら、普通に入れはするんですよ、はいはい、なんなら部屋の前も行けるんですよ、
うん、
でももう受付終了しましたみたいな感じで、いやいや入れはするんだみたいな感じのことありました、ね、
でも全部ラブホっぽいんだよな俺のイメージは。
ああ泊まれるところ
全部、うん、
あ、そうは銘打ってないけど、
もしくはラブホ、兼ラブホぐらいの、
ああそういう風に使われてるよみたいな。
そうそうそう、
ああでも確かにな、じゃないと泊まる人いるんかなっていう感じがしますね。
うん、
はい、ということで、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあケイジャさんの
いきますか、
発表お願いします。
はい、本日のダウンの貯水率 86.8%。
惜しいな、加藤ちゃんさん 86% で
惜しかったっすね、
来てますんで。
う
ん、
すごいな。
もう10分の1っていうのぐらいからはもう近づいてる、近づいてますね、加藤ちゃんさんは。
うん、
さあ、そして、すっとことっこいそばショーの本日の体重
いきましょう、
46.5kg。
残念。46.6kg で来てますんで。
0.1 違ってましたね。どでかいですよ、0.1 の差は。
これの場合は、0.1 どでかいんだ。
どでかいですね。
ダムの場合は近いけど。
いや、もうとんでもなく開いてますよ、ガ
クちゃんさん。いやいや、難しいな。それぞれの感覚が狂うわ。
まあ、ということでね。
はい。
そういう、ちょっとした、アクティビティもやってますんで、皆さん、
はい、
ぜひラジオ聞いてください
ね。はい、こちらの予想もね大募集しておりますんで、よろしくお願いします。
ぜひね、
はい、では、ね、また来週も生放送ですけれども、
うん、
じゃあ告知だけいいですか。
そう
です、
ね、あ、お願いします。じゃあ告知、ね、
来週は潤斗介ライブ金曜日にありますんで。
そうなんですよ、
21日の金曜日で、
ライブ前に。
そうなんですよ。
うわすごい。
22日が、うん、まあ、第4土曜日でオリジンのライブじゃないですか、うん、
はい、
でこれが、ちょっと潤斗介日程が、まあ、そこしかなくて、
あ、なるほど、
21日の金曜日に潤斗介、22日に、うん、オリジンライブありますんで、
那覇でやりますから ね、どっちも。
そう、21日の金曜日はこれ夜8時から、うん、前島にあるレベル2っていう場所がありまして、う
ん、はい、
まあ、泊まりの、交差点じゃない、前島か、
はい、
泊まりの横にあるリボンがあしらわれたビルがあるんですけど、
うん、
でそこの7階にありますね。
なるほど、
はい、20時から1000円、ワンドリンク別途で注文お願いしますという形で、
そこでもオールで同伴で次の土曜日のライブに行ける。
なるほどね。
なんでよや。
もうライブのね。
ごっそりごっそりね。順番
に。なんかベロベロで来るやし、みんな
同伴で。
いや、
連れてきますんで。
しかも俺なんか夜まで飲もうとしてるやし。
オールで。
いや、オールどころじゃないな。マジのオールやし。
お笑いライブ。
丸一日の。
バルみたいな感じでね。ぜひ来ていただきたいですね。じゃあそしたら。
もう本当にバル感覚で、バルで飲みながらお笑いを見るみたいな。
素晴らしい。ぜひ来てください。
で次の日のねオリジンライブはまた、うん、テンブスの方で夜の7時からチケット1500円で、はい、やっておりますんでね、
うん。
ぜひこちらもよろしくお願いします。
今回も面白いですか。
こちらもね。
今回も
面白いですね。
すごいことになってますね。
いややっぱり
毎回面白いってないですから、地球上に。
すごいですよ。
いや考え
毎月毎月面白いですから。
ねえ、
スペシャリストが揃ってますから、
ぜひ来てくださいね。
はい、
ワリ先生も面白いですからね。
面白いです。面白くなってます。
ね、付け加えたらすごい面白くない感が出ますけど、
ね、今月はもう暗闇で光るようになってますんで。
あ、
面白さようや。
暗転してるのが分かります。暗転中にイカついてるのが分かるように、
いや、なんかの DNA 注入されてるやし。人体実験で、
はい、よくピン芸人だけど人借りてネタやったりするじゃないですか。
はい、
まあしますね、
ワリ先生も 先月もやったんですけど、
はいはい、
なんか、まあ、ショーなんです、ショー、
はいはい、
そばショーを借りてやったから、そばショーにお礼という形でおご、
はいはい、
ったりするみたいなシステムもあるじゃないですか、
はいはいはい、
そばショーがあのワニ先生にじゃあおっぱいバブだ って、
はいはい、
言ったらしいんですよ。
あ、おっぱいバブ、
もちろん冗談ですよ、はいはい、冗談ですけど、でもワニ先生は嫌だ って、はい、あんなところにもし教え子がいたら恥ずかしいじゃないかとか言ってあんまりそういうところは行きたがらないらしいんですよ、ワニ先生。だから AV の方、
どんな理由だ
ろう、だから AV の方にガンガン行ってるわけですね、おそらく
健全ではあるな。
AV の方に、
AV を VR でね、見てますから、ワニ先生は。
ワニ先生の私生活をネタバレさせましたね。本当にありがとうございます、
はい、うん、VR がボロボロにな
ってます。ワニ先生もいつか AV で監督するっていう夢があると思うんで。
いや、あると思うんで勝手な予想。
ぜひいつかね、あのモデルになりたい方はね、ここラジオまで連絡してくださ い、
ぜひ。絶対いないですよ、うん、ワニ先生が嫌だな、なんかもう
触れられるのでサイヤだな。ちょっと
なんかサングラスとかつけるタイプの男優だったら死にムカつくな。
逆にビクってなりそうだ。
新しいジャンルができそうじゃないですか。でもスカトロでもなく、うん、SM でもない、ワニトロ、
ワニトロ、ワニトロ。なんだろう、ワニトロ。
ワニトロ
一応美味しそうだな、なんか世界のチンピもワニトロ、
どっかの国の寿司ネタにありそう
だ。ワニトロっつって。なんかそれ
こういう人も出ますんでね、ライブ、はい、来週
ね、口からローションみたいなのがずっと出てますから、
うん、ぜひお願いします。
はい、ということで、はい、皆さんライブの方もチェックよろしくお願いしま す。また来週生放送でお会いいたしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと
しゅりのすけと
ケイジャージでした。
ありがとうございました。